黙示録の20章を開いてください。私たちがこの前は前半を学びました。1節から6節までをやったんですね。読みましたね。千年の間のキリストのメシアの地上における統治ですね。それを見てきました。で、私たちはこの神の救いのご計画を知るときに、今の時代がいつまでも続くのではないということをね、知るべきなんですね。この千年期におけるこの特徴はですね、19章の15節にありますけれども、この方は鉄の杖を持って彼らを牧されると。杖というのはこの王権を指すわけですけれども、木ではなく鉄と書いてあるのは、ローマが鉄の足を持っていると、鉄ですね、あと牙が鉄だっていうのとかですね。つまりこの力を持って支配をするという、こういう意味があるわけなんですね。だから悪を行う者とか主の命令に従わない者がいるならば、力を持って罰するという時代であってですね、故に悪が広がることっていうのがないわけなんですね。今は恵みの時代と言ってもいいと思います。恵みっていうのは常しえまで続きますから、今だけが恵みの時代ではもちろんないわけなんですけれども、それは顕著に現れている時代と言ってもいいかもしれません。イエス様がマタイの5章の14、15節で、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるのですと。悪い人にも等しく、正しくない人にも正しい人と等しく降らせてくださり、なぜかというと、忍耐強く神が待っておられるということですね。で、パウロが言いました。2章の4節、ローマの、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですかと。この神の慈愛、忍耐、寛容があってですね、そして人々が悔い改めにこの導かれることを神は願っておられるわけです。だから私たちも同じ姿勢でいなければいけない。つまり、早まった判断や裁きを控えてですね、主が聖霊によって人々を変えてくださるように祈っていく必要があるわけなんですね。特に今の時代、終わりの日の兆候が強くですね、悪がはびこっていますから、どうしても人を裁いていくこの傾向を、特に真面目なクリスチャンは持っていきがちであります。けれども、それはまた一つの別の意味での罠ですね。このイエス様がこの畑にある毒麦を刈り取りましょうかと、この主人にしもべが言った時にですね、刈り取ってしまわないように、この良い麦までも刈り取ってしまわないように、そのままにしておきなさいと注意していたところですね。で、第一テモテの5章の24節とかですね、良いことであり悪いことであれ、必ず神は明らかにしてくださると。だから明らかにされているものについては教会の中で裁かなければいけないとありますけれども、それ以外のことについてですね、本当に主は裁いてくださるという信仰を持って、慎み深さ、この慎重さ、こういうのを持っている必要があると。で、このピリピの手紙の中にもですね、その不一致の問題があったんですけれども、あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい、主は近いのですと。この主が近いという時に、むしろ寛容な心を持つ、このキリストとその御国以外のものが、二の次、三の次と言ったらいいでしょうかですね。この何が大事なのかを知って、大事なものを大事にしていく、ことがですね、この私たちにこの戦いとして与えられて、いるわけなんです。 で、恵みの日にふさわしく、もちろんこれは悪に対して妥協を決してしてはいけないわけなんですけれども、死を恐れかしこみつつ忍耐と寛容の心、これを持っているべきというのがこの恵みの時代のことなんですね。しかし王国時代と言ってもいいでしょうか。このキリストが地上でこの王として統治される、あの皆が一つとなるとゼカリア書の14章に書いてありますけれども、まあ、いろんなこの主権というんですか、名があってもですね、このキリストのこのメシア王国時代と言ったらいいでしょうか、千年王国とも言われますけれども、でその時にはこの一つになっているわけですね。で鉄で先ほど言いましたように杖で牧するというふうに、この悪がもうほとんど完全に抑えられているような状況であります。ただ鉄の杖で牧すると言っているということは、裏返すと悪が完全に滅ぼされているわけではないわけなんです。でこれが一つの特徴です。これ20章のね、この始めを見ると一つの特徴なんですね。で鎖につながれていると、悪魔がですね、で蓋もされてるんですね、この封もされてるっていうか閉じられてるわけですね。この縦穴っていう意味ですけど、もともとはこの底知れぬ穴ですね、それが、このずっと続いてると。でそこの上のところをこう押さえられているから、悪魔は、まあ、出て、起用がないような状況であります。しかし悪はないということではないです。で、ここで思い出していただきたいのが、この千年期の支配の始まる前ですね、イエス様戻って来られる直前ですけれども、世界の諸国の王たちがメギドの山、山はヘブライ語で何て言うか知ってますか？それは、遺跡の山ですね。遺跡って言うんですけども、遺跡の丘ですね。春って言うんですね、春。うん、そうですね。
ハルマゲドンの春。
そうですね。で、メギドの山という意味ですね、ハルマゲドンがね。で、そこに集結して、まあ、山といっても、まあ、遺跡をご覧、行った方は分かるように、もう人工的なこう盛り上がってる錦が過ぎなくてですね、あとは、そこ平野が、イズレール平野というのがあってですね、おそらくそこに集結すると考えられますけれども、でそこに、行って、そして次にエルサレムに行く。だから神とキリストに反抗して戦うわけですね。で王の王であり主の主であるイエス様が口から出る鋭い剣によって、まあ、彼らを滅ぼされて、そして王国を建てられるわけなんですけれども、ここにおいて諸国の民がですね、全て滅ぼされるわけではないということを覚えていてください。まあ、大患難を見るとですね、もうこれで生き残れるのかっていうぐらい激しい災いなんですけれども、けれども全滅したわけではないということが大事であります。でイエス様がマタイによる福音書の中で25章の31節以降ですけれども、そこでこの栄光の位にイエス様がついた時に初めに行うことは何かということをお語りになっています。マタイの31節から33節までをお読みしますね。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は御使いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。で右にいる者たち、この羊である者たちに、世の初めからあなた方のために備えられた御国を受け継ぎなさいと。でなんでそのようにイエス様がおっしゃるかというと、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですと、こう言ったんですね。この小さい者たちというのは何かというと、裸の人であったり病気や老にいる人たちですね。あと私の兄弟と言ってますから、まあ、患難の時代にですねイエス様を明かししていた者たち、または肉の兄弟であるイスラエル人たちの可能性もあるわけですね。 そういった者たちに良くしてあげた者たちが、このイエス様に対して行われた、イエス様がそういった人と一緒になっておられたけども、そういうふうに寄り添っていく人たちが御国の中に預かることができると主が定めておられるわけですね。ですから私たち、このイエス様がおっしゃられたように、この私の兄弟たちに、私の兄弟にしたものは私にしたものだというようにですね、この例の兄弟であるキリスト者、またはイエス様の肉の兄弟であるユダヤ人もそうですけど、一般的に、またはこの目が向けられてない人たちですね。で、そういう方々に、人々にイエス様の心が向けられているということを知る必要がありますね。で、こういう人たちですね、この必ずしもイエス様を主とはっきりと認めてなかったにしても、そういう人たちに対してこのかくまったり良くしてあげてですね、命の危険も当然ながらあったわけですよね。獣の国の中でどうですかですね、もうまずいじゃないですか、かくまっちゃったらですね、そういう印を受けないでいるとかですね、ちょうど北イスラエルのアハブ王の時代ですね、アハブの家臣でオバデヤという人がいましたけれども、このバールに身をかがめなかった主の預言者をかくまったって話が書いてますね。アハブの時で、この側近の人がなんとこの神の側についていたっていう人がいたわけなんですよね。そういう感じでいるんでしょうですね。で、そういう人たちが、この必ずしもイエス様を主として証しをしていなかった、告白をしていなかったけれども、この御国の中に招き入れられるわけなんです。すでにイエス様を主と告白している者たち、第一の復活に預かった者たちです。キリストと共に統治する者たちであります。で、こういう人たちがこの20章の4節に書いてありました。また私は多くの座を見た、彼らはその上に座った、そして裁きを行う権威が彼らに与えられた、また私はイエスの証しと神の言葉との家に首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝つ、その額当てに獣の刻印を押されなかった人たちを見た、彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となったと、こうあるわけですね。で、この、者たち、厳密に言うと3つ分かれてますけど、多くの座っていうのはですね、この、ラオデキアの教会にもあったように、この座につかせると、イエス様が座についているように座につかせるとありますけれども、教会のことでありますね。もうすでに神の怒りが現れる前に怒りから救われて、天に引き上げられていた者たちであります。で、このイエスの証のために首をはねられたってありますけれども、これは6章のところにですね、この祭壇の下に、この首にはねられた者たちが出てくるんですね。観難時代に殉教した人たちです。そして獣の刻印を押されることを拒んだがゆえに殺された人たちもいるわけですね。これが観難の半ばですね、観難の時代の半ば以降ですね。この何ですか、覚えてますか、この半ばの時に、この底知れのところから出てきてですね、この獣がですね、そしてみんなが崇めてですね、それで獣の国が始まるわけですけれども、それから刻印をされていくわけですけれども、それ以降にですね、この拒んで死んでった人たち、みんな復活するわけですよ。これで復活が完了したわけです。で、完了したらどうなるかって言ったら、復活したっていうのはただ生き返ったっていうだけじゃないんですね。私たち生き返ってよかったよかったっつってね、また自堕落な生活して意味ないじゃないですか。復活者の目的があるんですね。それはアダムに与えられたこの宣教命令というか使命ですね。それ何かというと、地を支配しなさい、神の形にですね、つまり王となる、キリストに王となる、統治する、この管理するですね。で、こういうことを行っていくことになるわけですね。キリストと共に千年の間王となると、この6節の最後に書いてあります。あとは祭司となるとも書いてあります。で、この背景があってですね、この7節8節なんですね。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方に、ある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを招集する。彼らの数は海辺の砂のようであると言います。諸国の民が海辺の砂のように取り囲んでくるっていう驚くべきことが書いてあります。で、この千年王国の状況っていうのが、このエデンの園の時代の回復のようなものだと お話ししましたけれども、創世記の5章において、アダムからノアに至る系図があってですね、アダムが930年生きたとあるわけです。で、その他のこの出てくる子供たちも、この子孫も、このかなり長い期間ですね、生きています。で、その度にですね、この息子たち、娘たちが生まれたって書いてます。日本語では息子、娘たちが生まれたってありますけども、なんで娘たちって言ってるけど、息子たちですね、これどっちも複数形ですね。だから、いいですか、結構長い間ですね、生きている、100歳近く生きているおじいさん、おばあさんだったら、もうひ孫、もうざらにたくさんいるわけですよね。で、かなりの家族になるじゃないですか、ひ孫って。ですね。で、その900倍じゃないや、9倍生きてるわけでしょ。ね。9倍以上ですよ。10倍ぐらい生きてるわけでしょ。で、とんでもなく多くの人数になるわけです。産むことができなくなるではなくて産めるわけだから、その生殖能力っていうのはあるんですね、アブラハムと同じように。だから、どれだけの人数か知れません。なので、ノアの時代に大きな人口をもうすでに地球が抱えていたということは容易に想像ができるわけなんです。そして1000年間というのはですね、そのアダムやその子孫でさえ超えることのできなかった長寿であり、やはり死に打ち勝ってるというか、この1000年生きるというところに、このアダムが罪を犯した後の状態よりも良くなってるというね、このエデンの園の回復がほぼ行われてる、贖われてるわけですね、世界が。ですから、そのようにして、たくさんの人が生まれてきています。で、その人たちが悪に傾かないって考える方が普通じゃないですね。ノアの時代にみんな悪に傾きました。で、メシアの王国では悪魔は鎖につながれていますが、悪魔は、だから鎖につながれているだけなんです。つまり何かというと、惑わしはないです、悪魔の惑わしがなかったら、まあほぼ完璧で罪を犯す機会さえないというような状況であります。けれどもですね、ここはすごくキリスト教の信仰の中で大切になるんですけれども、それで神のためになることができるかどうかなんです。で、なれないんですね。自動的になれないんです。環境が整ったから神のためになれないです。ですね。ヨハネによる福音書にもありますよね。この肉の欲求でもなくて、人の意欲でもなく、あとは血によってでもなくね、神によって生まれたのだって書いてありますけれども、そういう関係の中で自動的に神のためになることはできないわけなんですね。で、そこで大事な、覚えておかなければいけない、思い出さなければいけない話というのが、エデンの園にある善悪の知識の木ですね。なんであそこに神があえて置かれたのかと、木を。それは神の命令を置いたって言ってもいいかもしれません。神により頼む、命じられたことに従うことが大事なわけです。で、自分の心の全く自由にね、赴くままに、この色全部やっていいんですけれども、でもその心が神と一つになっているからこそね、自由にすることができるわけです。で、その心に神に従うとか、神への従順がなければ、その愛の関係は成り立たない。で、神の素晴らしさほどでなくてもですね、素晴らしく見えるものであればあるほど、神を愛していることの真価が試されるわけです。で、命の木のそばに善悪の知識の木もあったんですね。この真ん中ですから、近くにあったんです。園の中央にあるんですけども、神の園の中心は命です。神の命、神の永遠につながっているわけなんです。で、そこは、けれども危険な地域でもあります。 善悪の知識の木と隣り合わせ、高ぶる選択肢があるんです。で、悪魔がそれを行ってしまって、で、主との親しい交わりを知っているっていう時は、まあ、ダビデがそうであったように敵前で杯が、ね、そこから溢れると、こういう、まあ、スレスレの領域っていうのがあるわけですね。で、主との親しい関係を持つことによって多くのものが任されて、多くのものを任されている時っていうのは、この誘惑と隣り合わせであるということですね。けれどもそこで愛の結びつきをさらに強くしていくと、で、それが善悪の知識の木がそこにある理由なんですね。で、千年期のこの王国においてですね、人が神を愛し、神を選び取る、こう明確にね、選び取る試しが必要なわけです。それが最後の最後の、チャンスって言ったらいいかな。しかしここで見るように、残念なことに悪魔の惑わしを選んでいく者たちが大勢いるわけです。で、地の四方にある四国の民、すなわちゴグとマゴグとありますですね。で、ゴグとマゴグについてはエゼキエルの38章の予言があるわけですね。で、この千年期の終わりの時に起こる出来事が、ではエゼキエルの38章のことが実現するということというと、そうではないんですね。これはパターンというかな、起こっていることのその型って言ったらいいから、流れがですね、エゼキエルにある予言と同じだということを言い表しているわけなんですね。なぜかといったら、これ何で分かるかというと、エゼキエルの予言の方がね、地の四方ではないんですね。まあ広範囲だけど、イスラエルには比較的近い国々から一斉に攻められていくわけなんですね。ちょっと見てみましょうかね、このエゼキエルの38章ですね。2節からお読みします。2節から9節まで。人の子よ、メシェクとトバルの大司長であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に予言して言え。神である主はこうおせられる。メシェクとトバルの大司長であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。ペルシアとクシュとプテも彼らと共におり、皆盾と兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテトガルマとすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいる。備えをせよ。あなたもあなたのところに集められた全集団も備えをせよ。あなたは彼らを監督せよ。多くの日が過ぎて、あなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいると。そしてこの嵐のように攻め上ってくるっていうね、話が書いてあるわけなんです。で、これが、この、ゴグとマゴグなんですけども、マゴグの地って書いてますが、これはロシアの南部ですね。黒海とカスピ海の間に中心する地域一帯ですね。で、メシェクとトバルもこの、ロシアの中にあります。で、このゴグというのをロシっていう言葉なんですけども、このヘブライ語でね、ヘブル語 でロシとも訳せて、ロシアであるとする人たちもいます。そしてペルシアはイランですね。クシュはエチオピアで今のスーダンで、プトは今のリビアです。で、ゴメル、またベテトガルバは今のトルコにあります。で、彼らがロシアについていって一丸となって攻めてくるイスラエルに対して、しかも安らかにしているときに一気に攻めてくるわけです。で、これいつ起こるかっていうのは意見がいろいろあります。観覧時代の前に起こるかもしれないし、観覧の始めとかいう人もいるし、ハルマゲドンと同じだっていう人もいるし、ハルマゲドンの時と同じだとかっていう人もいるし、 何とも言えないんですけども、僕はカナンの前に怒ってもおかしくないなとは思ってますけども、ではっきりしているのは、この地の四方から諸国の民が攻めてくるとする千年王国の終わりの話とは若干違う、若干どころかかなり違う。その地の四方って書いてますから、だから同じような型ですね。その同じような形でこれが来るんだという意味合いでですね。で、彼のか、で戻りますね。黙示録に戻りますけれども、彼の風は海辺の砂のようであると書いてありますね。どうですか。これだけ神をキリストと神を、ごめんなさい、神とキリストを主とする決断をですね、本当に意味でしていない人たちが、大人数いるという、状況ですね。で、9節です。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都を取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。地上の広い平地でありますが、これ終わりの日の神の都、エルサレムはですね、イエス様が再臨されるときに、そこだけはエルサレムだけは高くなって周りは低い平地となるということをゼカリア書で見ることができますね。14章の10節にゼカリア書ですね、書いてますね。この全土はゲバからエルサレムの南ミルモンまでアラバのように変わるって、アラバという言葉を聞いたら、これがヨルダン渓谷って考えたらいいですね。ヨルダン渓谷で、ヨルダン渓谷というとヨルダン川のところの渓谷なんですけれども、それだけではなくて、視界の、この南ですね、視界の南っていうのはもうヨルダン川ないですよ、当然ね。ガリラヤ湖からガリラの北からですけど、ガリラ湖の北からありますけど、ヨルダン川っていうのはこのもちろん視界で終わるわけですけれども、視界の南からこの、航海の方も、この渓谷になってるというか低くなってるわけですね。なんでかというと海地溝っていうんですけど、海溝ならずこうなってた、大きなプレートがこう入ってる状態です。でこう少しずつずれてるんですけれども、だから低くなってるんですよ。でこの地域をアラバと言って、アラバと聞いたらめちゃめちゃ低いっていうふうに、そこにいる人たちはよくわかるわけです。でそこがそういうふうに低くなると、けれどもエルサレムは高くなるんですね。高められることが、この今読んだところにも書いてありますし、イザヤ書や御箇所のところでは、そこに諸国の民が来て、この主の教えを聞くということが書いてあります。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来ている。さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私に教えてくださると。シオンから見教えが出て、エルサレムから主の御言葉が出ると。でこのような予言があるわけですね。でここに攻め込んでくるわけですね。で生徒たちの陣営とあります。陣営なんですね。どうですか、武器持ってますか。平気なんかアニメの世界になっちゃうね。なんか女の子がさ、なんかバーとかってなんか武器持ってねそういう意味ではないですねイメージとしては、かつてのアラノの旅をイスラエルがしていて宿営していた時に、バラムが、乗ろうとしたら祝福に神が変えられたという。これ神ご自身が、彼らを陣営としておられる。神ご自身が戦ってくださる。でこれがゼカリア書の2章の4節5節に書いてあった予言で、エルサレムはその中の多くの人と家畜のために城壁のない町とされよう。しかし私がそれを取り巻く火の城壁となる。主の見つげ、私がその中の栄光となると。城壁がない理由は、神様がファイアーウォールになってくださるわけですね。火の城壁になってくださる。なんかファイアーウォールってね、すごいですね。ゼカリア書から来てるんですね。そういえばファイアウォールの技術を作ったのはイスラエル人って言われてますからね。IT の技術の多くはね、基本的なものはイスラエル人が作ってますけれども、もしかしたらこれかもしれない。わかんないですけども、 大事なのは そっちじゃなくて、エリシャもそうでしたね。このしもべが見えるようにってアラムの軍隊に囲まれてですね、そしたら火の戦車に囲まれていたというのを見ましたけれども、聖徒の陣営であります。そして愛された都ですね。神様はご自分の都を愛しています。それもゼカリア書に書いてありました。私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。しかし、あいつを貪っている諸国のために対して大いに怒ると。こう書いてあるんですね。一章の14節、15節に。つまり、ご自分の瞳のようにご自分のものとしてエルサレムを愛しておられるから、攻めてくる者に対して神様は攻撃をしてくださるわけです。戦ってくださるわけですね。天から火が降ってくると、焼き尽くしたと。神様ご自身が清い火によって滅ぼしてくださったわけなんです。で、興味深いのは、天から火が降ってきたということはですね、この都っていうのは、まだ新天新地じゃないんですね。新しいエルサレムじゃないんですよ。天がまだ上にあるんですね。当たり前じゃないですか、天が上にあるのは。そうなんですね。今変なこと言ったんです。けれども、21章でその天が降りてきちゃうんですね。天が降りてきて、その都が降りてきて、そして地上とくっついちゃうんですね。なんかおへそと頭がくっついちゃうみたいなね、ありえないことが起こるわけですよ。けれども、神はそれを行ってくださって、神の御座が都の中にあると。これが、次の21章の内容になってきます。10節です。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。火と硫黄の池に悪魔が投げ込まれましたが、もともと彼らのため、彼とまたその手下のために作られたのが地獄であります。この火と硫黄の池です。また26章の41節ですね。悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れと。で、これもすでに入ってる人がいます。獣と偽預言者ですね。19章の、20節に書いてありました。生きたまま入っています。投げ入れられてます。神の怒りが相当なものだったんですね。コラが生きたまま黄泉に下ったっていうのもありますけれども、それよりももっと激しいですね。生きたまま火と硫黄の池に投げ込まれた。で、悪魔が今ついにですね、黒幕ですか。投げ込まれましたね。黒幕って一番最後にね、逮捕されるしね、牢屋に入れられるしね。ちょっと私、余暇で、妻に言ったら、なんか怒られるかな。でも知ってるかな。NHK の未解決事件っていうのでね、YouTube で、ロッキード事件っていうのね、21億円の在りかはどこ行ったのかが分かりませんとかつって終わっちゃったんですけども、田中角栄もね、なんか5億円は受け取った丸紅を通してとかね、そこまでかったけど、残りの22億円はどこ行ったんだ、分からない。で、この角栄も実は、てんてんてん、このなんちゅうかな、黒幕じゃなかったんじゃないかとかね、なんかそういう、アメリカは黒幕だったんじゃないかの醸し出してるような番組だったんですけれども、黒幕は最後ですね。でもですね、この悪魔というのは確実に落ちていってます。なんかテレビゲームですけどね、これ上にいるものがベーンとかして最後に落ちていくみたいな。最初に神の右の座、神の右の座じゃなくて神の座のそばにいるわけです。ですね。で、そこから高ぶって、いと高き方のようになろうとして、それで落ちるわけですね。で、空中と呼ばれる、この空中に権威を持つ支配者と、エペソ書に書いてありますけれども、この神のところにもアクセス、この近づくことができるし、そして、地上にもアクセスができるような、この空中ですね。神の御座でもなく、で、そして地上から見えるこの空でもない、そういう間ぐらいの中間のところですね。で、 そこまで来たら今度は黙示録の12章を見ると、見返るとその使いが悪魔とその使いと戦ったって言って、それ負けちゃうんですね。そして地に投げ落とされたと。で、地に投げ落とされて時が短いかと知ってるから暴れるって話が書いてあってですね、でそれでニョキッと底知れぬところから獣が出てくるわけですね。そして竜が位と権威と力を与えるわけですね。だから地上に落ちたわけですよ。そして千年王国だからが始まる前に、イエス神様が底知れぬところに落とすわけですね。だから落とすっていう言葉、ここに落ちるっていう言葉はね、私わざとね、この原稿はね、堕落する方を書いてるんですけどね、ただ落ちるだけじゃなくて本当に堕落するっていう含めて、でそれから悪魔は永遠の火であります、ゲヘナですね、地獄ですね。まあ、そこしのところも地獄って言っていいですけれども、永遠の火の中に入れられるわけです。でこれで終わりじゃないんですね。次11節で今度は全てのものに対する最後の審判があるわけです。また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御座から逃げ去って、跡形も御前から逃げ去って跡形もなくなったと。白い大きな白い御座ですね。これ偉大な力ある恐れ大きい御座。白いというのはおそらく光り輝いているがゆえに、その光があまりにも強いので白く見える状態ですね。この手もて第一手もての6章の16節に近づくこともできない光の中に住まわれていると。そして御座がありますけれども、ここの御座いいですか？単数形です。でいろんなこの解釈を見るとですね、ここは神の座って書いてあったり、キリストイエス様の座だとかって言ってみたりですね、けれども私はどちらの座でもあると思います。22章の一節ですね、神と子羊の御座って書いてあります。で日本語って単数形複数形って太刀とか、どもとかっていう言葉は一応ありますけれども、その厳密に使わないのがね、問題って言ったら変だけれども、そうね、課題になるんですね。どうしかって英語もそうだし、ギリシャ語もそうだし、ヘブル語もそうだし、いろんな言葉に、この複数形と単数形っていうのは明確に分かれてるわけですね。分かりますよね、英語ね。分かりますよね。複数形と単数形。で、興味深いことに、22章の一節の神と子羊の御座っていうのは、御座っていうのは、スロノスっていう言葉なんですけども、単数形です。じゃあ同じ椅子に、二人で座ってんのでですね、ここが不思議でですね、神が御子にあって一人だから、なんて言ったらいいかな、これ説明できないんですよ。まあ、簡単に三位一体って言ったらできるんですけれども、しかし、この一人であられる方ですね、神と子羊、二人なんだけど一人なんです。でその着座しておられる方を見たら、地も天もその御前から逃げ去ったと。すごいですね、逃げ去るなんていう言葉が使われてますね。もう、この神の大いなる御座の前ではもう太刀打ちできない、過ぎ去っていくような、そういうことがこう現れているんだと思うんですけれども、この御座について、これから裁きの座について見ていきます。で聖書は何度も神の御前に出て申し開きをすることを教えています。ローマの2章の6節に、神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。同じく2章の16節に、私の福音によれば神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのだと。で私たちのしていること、人間のしていることのすべてが神の御前にあらわにされるわけです。でこの時に今の天と地がなくなる、逃げ去っていきます。 で、千年期においてですね、これはね、大改修であるけれども、改まってるんですけど、刷新されたものですけれども、古い秩序の天と地であります。わかりますか？大改修と全く新しいものとは違いますよね。なんか同じ、神殿で第一神殿時代、第二神殿時代って覚えてらっしゃいます？で、第二神殿時代って言うとね、こんがらがあるんですよ。ね、ちょっと今マニアックな話をしますけれども、でもマニアックでもないね、そんなにね。大事な話ですけれどもね。エズラ記に書いてある、ゼルバベルが建てたのは、あれが第二神殿ですね。バビロン捕囚から戻ってきてですね。ですね。だけれども、イエス様の時代の時の、イエス様の時代の時の、神殿も第二神殿なんです。でも全然違う神殿なんです。でも一応ね、大改修っていうことで本当に改修、もうだから皿から改修してるんですけれども、もうでも一応神殿はあって、それを大改修したわけなんです、ですね。だから刷新されている、改まっているわけですけれども、その違うものではないんですね。で、それをペテロがこの3章の21節でこの説教をしたときにですね、この3章ですからもう本当に早いときにですね、このペンテコステの五旬節の聖霊が下ったときに、この間もなくして言ったわけですよね。こう言ったんですね。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通して再び語られた、万物の改まるときまで天にとどまっていなければならないと。かなりの刷新です。エデンの園のような状態に回復するわけです。でも、天と地の地図なんですね、古い。で、このことについて、21章を見ると分かるんですけど、新しい天と新しい地を作ったと。で、以前の天と以前の地は過ぎ去ったと書いてあるんですけど、これをペテロが、第二の手紙の3章の10節から13節の中で、詳しく話しています。ペテロの第2の3章の10節から13節をお読みします。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩秋は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望みます。このように言ってますね。で、イエス様も天と地は過ぎ去るけれども、私の言葉は決して過ぎ去らないことを言われましたし、ヘブル書の12章の26節にハガイ書をですね、引用して話してますが、私はもう一度地だけではなく、天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示していますと。だから、天と地が過ぎ去っても、なおのことを揺り動かされることのない、御国が与えられること、これが、新しいエルサレムですね。これ書いて、今のは、ヘブル書の12章、26、27のところですけれども。だから、これに私たちが期待をかける。この御国に期待をかける。正義の進む新しい天と新しい、これ次回学びますね。次回ね。21章以降に書いてますから。でも今、過ぎ去ったんですよ。バーッとなくなったんですよ。そして、神と子羊のザ、御座、大きな白いザのみがそこにあるわけです。そしてそこで、12節です。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されていることに従って自分の行いに応じて裁かれたと。国第二の復活と呼んでもいいでしょう。この名前はないけれどね。死んだ人が大きいものも小さいものも御座の前に立ったと。すでに第一の復活については見ました。5章と6節、5節と6節ですよね。 他の死者は千年の終わるまで生き返らなかった。これが今読んだところですね。で、これが、第一の復活である。この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持ってないと。幸いなもの、聖なるものだと。第一の復活は幸いなんですが、第二の復活は災いです。ですね。で、これは、神の法廷に出廷するための復活で判決を受けて、刑罰を受けて、火の池に投げ込まれるための復活なんですね。で、これは聖書にも明らかにされている真理、聖書っていうのはその前から明らかにされている真理で、ダニエル書12章にも書いてるし、イエス様がダニエル書の12章から、ヨハネの5章の29節でこう言いました。善を行った者は蘇って命を受け、悪を行った者は蘇って裁きを受けるのです。善を行って、命を受けるっていう蘇りもあるんですよ。イエス様がね、私を信じなさい、私は命であり蘇りですと。そしたら、私を信じる者は死んでも生きると。で、これ永遠の命のための蘇りもあるんですけども、裁きを受けるための蘇りもあるわけなんです。で、それが今読んでるところです。で、大きいものも小さいものもっていう言葉があるのは、これは無差別にっていうことですね。立場によって裁きが変わるわけではなく、エコひいきしない。どんなに影響力がある人であっても、主の前に出てこないといけないということであります。で、数々の書物が、次に数々の書物が開かれたとありますね。で、神は全てのことを覚えておられる、記録しておられるということです。ダビデが、詩篇の139編の16節で言いました。あなたの目は大地の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちにと。すごいですね。神様には、だから数々の書物があるんですね。もう、この海の砂よりも数多いと、その神の身思いがね、と、この続けて書いてありますけれども、数々の書物があったんです。しかし、数々の書物の中に、別の一つの書物もあって、それが命の書だったんです。自分たちのしてきたこと、その行いについての書物は数々あるけれども、その原則とは異なる命の書物ですね。神の命に預かっているかどうか、永遠の命を持っているかどうかの書物であって、その自分の名がその記録されていれば、永遠の命に預かって、そうでなければ、他の書物に従って行いに応じて裁かれていくわけですよね。で、モーセがイスラエルがこの金の子牛を拝んで罪を犯したときに、主に取りなしを行ったときに、しかしもしも叶えませんなら、どうかあなたがおかけになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいと。これが命の書の話ですね。そしてイエス様が悪霊を追い出して戻ってきた弟子たちに対して、だがしかし悪霊どもがあなたに服従するからといって喜んではいけません、ただあなたの名が天に記されていることを喜びなさいと、こう言ったわけです。で、このようにして、この言ってて、そして黙示録にも何度となく命の書が出てきました。サルデスの教会に勝利をする者に対して言った時には、イエス様が3章の5節で、私は彼の名を命の書から消すようなことは決してない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表すと。で、このように言ってる。で、ここの言葉が大事で、彼の名を私の父の前と御使いたちの前に言い表すと。で、イエス様はこのことをおっしゃってました。覚えてますか？マタイによる福音書とルカによる福音書のどっちでも言ってるんです。で、ちょっと微妙に違うんですね。マタイによる福音書の方では、あなたが人の前で私を、知っているというのであれば、父の前で私はあなたを知ると言いますと。認めるって言って。で、知らないって言ったら認めないと。まあ、これペテロね、3度も知らないって言ったからね、本当だったら地獄行きなんだけど、どうですか？ペテロ言ってないよね。許しが与えられてるわけですよね。神の憐れみの法則ですね。で、もう一つ、ルカによる福音書はですね、御使いたちの前で認めるか知ってるかっていうのが書いてあるんです。で、これはどっちも書いてあるんですね。私の父と御前と御使いたちの前で言い表すと、言ってるわけですね。だから命の書というのは知ってるか知ってないかなんですね。神様を、イエス様を知ってるか知ってないかなんです。で、イエス様が、このヨハネの、17章の3節で、その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わしたイエス・キリストを知ることだと。知るっていうのはもう親密に知るっていうことですよね。人格的に霊的に知るっていうことですね。だからイエス様を信じる、この信頼を寄せていることなくして、どうして相手を知ることができるかっていうことであってですね。で、これに従って裁くんだと。 これ乗ってるか乗ってないかで裁く。乗ってればもう何ちゅうの？行いに応じて裁かれるって書いてあるんですよ。これらの書物に書き記されてることね。従って他の書物によって行いに応じて裁かれるわけなんです。で、なんで不公平じゃないかっていうふうに思うかもしれません。良い行いを行いやったものがこの行いに応じて裁かれて、そして悪い行いをたくさん行ったのに、イエス様を知っているというだけで、なんで、これ裁きから免れるのかと。で、このように、不公平だと。で、これは恵みの原理が働いているわけですよ。恵みが。で、恵みは何かって言ったら、さっき言ったように、イエス様、このイエス様を信じる、知っているというのは何かって言ったら、すべての罪が拭い去られているわけですよね。拭い去られているんです。拭い去るという意味が分かりますか？この、まあ、汚いところ拭い去るという言葉もありますけれども、英語だと何だっけな、blot out、ね、blot out。で、これは抹消するです。証拠隠滅です。悪いことだよね。でも恵みなんですよ。ビーッと、これなんかすごい高性能のプログラムでさ、その単にこう削除しただけじゃなくて、なんかFBI が来てもね、FBI か公安の人が来ても、なんか分かんないけど、ハードディスク、調べても出てこないようなね。まあそんな技術あるんですか？どうですか？ああ、ありますか？ありがとうございます。セキュリティ部門であるわけですよね。神様それをしてくださってるわけなんです。なんと幸いなことでしょうか。さっき幸いなもの、聖なるものであるって書いてました。なんと幸いなことでしょうか。恵みですよ。神の和解ですよ。だから自分の行いによって応じて裁かれるわけですけれども、究極の裁きっていうか、何が問題なのかというと、ヘブル書の10章の29節から31節に書いてあるんですが、御子を踏みつけることだって書いてあるんですね。故意に罪を犯す者というのは御子を踏みつけることだと。ましてや神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。わかります？御子を踏みつけって何かって、聖なる者とした契約の地ですよ。イエス様の新しい契約の地ですよ。もう行いによっては、この律法の従順によっては、この守れなくなった、それだから神がの方からあえて御霊を注いで、そして律法を私たちの心に置いて、私たちが律法、密法というか神の言われていることを守り行うことができるようにしてくださっていると。で、罪を拭い去って思い出さないようにしてくださった。で、これを汚れたものとみなしているわけですよ。そしたら報いがあるよと、恐ろしいことだよと書いてあるんですね。で、13節です。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々は各々自分の行いに応じて裁かれた。海が死者を出したって書いてあるんですね。で、その後でハデスと死を、死者が、この死が死者を出したって書いてあるんですね。聖書において死者が下るところとして、旧約聖書では黄泉と書かれています。その黄泉の場所なんですけれども、地の中か、あるいは海底の下っていうか、として書かれています。民数記においてはコラが黄泉に下ったことが書いてあって、生きたままですね、この地、でも地が割れたわけですよ。地面が割れて中に入っていった。で、これが黄泉に下ったって言ってるんです。で、エゼキエル書にも書いてますね。たくさんこのエジプトとかいろんな国がですね、その倒れた後にですね、木がですね、この地下に下った、地下の国っていうのが書いてあって、いろんな勇士たちがね、このいろんな国の勇士たちがいて、こう、慰めを受けてる。慰めって言ってもなんだよ、名目みたいな感じの慰めですよね。悲惨な慰めですよね。で、そういうふうに、地の下ともありますけど、今度は海の下、海底の下のところも書いて、これヨナ書にも書いてます。これ、2章のところにね。魚の中に入れられて、そしてどんどんどんどん下に海底に行って、そしてこの黄泉と書いてあるんですね。この海底のところが、海底の下のところが。で、御箇所にも罪を投げ入れるところとして海を挙げてるんですね。7章の19節で、もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、全ての罪を海の深みに投げ入れてください。だからイエス様が小さい生き物を、このつまずかせるものをこの大きな引き打ちに加え入れられて、そして海の深みに投げ入れられた方がマシであると。 で、このようにして、この地の中を掻いて、その下にこの罪が投げ入れられると、また死者が下るという、まあ、そういうイメージですね。イメージ。そういうイメージって大事なんですよ。この特にヘブル語には具体的にこういうふうにね、イメージでこういうとこなんだよって教えておられるわけですけれども。でですね、イエスはもっと突っ込んでお語りになったんですね。この黄泉に全てのものは下るんですが、神の約束に期待している人とそうでない人たちの間に、まあ、異なる場所があることを教えていたんですね。その黄泉が新約聖書ではハデスです。で、ラザロと金持ちとの話で、あれは例え話ではありません。例え話として書いてないです。で、16章の19節以降ですね。で、このどっちもハデスに下るんです。このラザロも。貧乏人の乞食のね、そして金持ちも下るんだけども、アブラハムのところに入れられてるんですね。ラザロの方は慰めを受けています。で、金持ちは暑くて苦しくて、その苦しみの場所に入れられてるんです。で、その間に大きな淵があるって書いてあるんです。で、どっちも行き来ができないって書いてます。そしてイエス様が復活された後にですね、生徒たちが蘇るんですね。蘇るだけではなくて、このエペソ書の4章を見ると、引き連れていくと、囚われ人をということが書いてあって、それで旧約の人たちも一緒に、旧約の人たちも天に引き上げられたと。だからこのアブラハムの方のハデスの方はもう亡くなってると。人がいなくなってると。空室状態だと。亡くなってると。いうふうに言うことが、まあ、できるわけなんです。で、その話以前も、前回かな、したと思うんですけども、他の人の意見では、この旧約の時代の生徒たちは、千年王国のね、終わりの時に蘇るっていうね、言ってる人いますけど、私はあれですね、やっぱりイエスが昇天される時にこの引き上げられて、旧約の人たちもこの上にいるというふうに思いますけれども、で、いずれにしても、この、ハデスに死者がいるわけです。ハデス。で、それだけではない。次13節見てください。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれたと。出したって書いてますね。蘇ったんですけども、いとどまるようなようにはしないっていう意味合いがあるでしょうね。復活するって言ったら僕たち嬉しいかもしれませんけど、これは簡単に言うと、拘置所からね、裁判所に行っても、はっきりと死刑が決まっているような状況で出廷してるだけにしか、校長から出たみたいな感じですよ。で、おのおの自分の行いによって裁かれたんです。で、神様は、おのおの裁かれます。自分の行いによって。公正な方です。誰のせいにもできないんです。だから、エゼキエル書にも書いてあるけど、父の罪を子には帰すことはないし、子の罪を父に帰することもないわけですよね。おのおのが、他の人のせいに全然できない。自分が行ったことに対して、説明責任というか、この申し開きをしなければならないわけなんですね。で、それから死とハデスは、火の池に投げ込まれた。これが第二の死であると。だから、死とハデスごとが、火の池に投げ込まれて、ボコーンと投げ込まれて、だから21章において死そのものがなくなっています。ですね。で、こういう順番です。で、この順番をコリントの第一の15章の23節以降にパウロが詳しく説明しているんですね。イエス様が蘇ったよと、イエス様が復活の初穂になったよというところですね。ちょっと読んでみますね。23節から28節まで読んでみます。しかし、おのおのにその順番があります。まず、初穂であるキリスト。次に、キリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時、キリストは、あらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。ここですね。再臨されるんですが、今度はイエス様が支配しておられるところから、すべての権利、権力を滅ぼし、あ、もうこれを滅ぼしましたよね。で、この国を父なる神に渡すと。で、キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからですと。で、最後の敵ですね。である死も滅ぼされます。 彼は万物をその下の下足の下に従わせたからです。ところで万物を従わせられたという時、万物を従わせたその方がそれに含まれないことは確かです、明らかです。そうだからイエス様は非造物じゃないんですよ、ね、けれどもね、いい、しかし万物が御子に従う時、御子自身もご自身にご自分に万物を従わせた方に従われます。これは彼が神が全てにおいて全てとなられるためです。ややこしいんですけども、イエス様は万物を創造された方であって、この全てのことが父なる神に委ねられていたんですけれども、任されていたんですが、しかし父と子の間には従うという権威があったわけですね。この御子が従うという権威、このだから全部従わせたと書いてあります。でこのような感じで、この、まあ、一つにまとめたわけですね。このイエス様がこの地上において統治をされていたっていうところから、イエス様がこの一切合切をもう父なる神に任せる、これが21章に入っていくわけなんですですね。で最後の敵が死だっていうんですね。素晴らしいですね。である人の説教で僕ハッとしたのがあったんですね。これすっとりはっきり覚えてますけども、最後の敵はサタンではありませんってこう言ったのね。へえ、サタンが俺最後の敵だと思ったけどって。黒幕ってさっき言ったじゃないですか、ね、でも黒幕が死んでもまだ問題が続くと、それが最後の敵ですね。死です、死そのものですね。死そのものが最後の敵で、だからのラザロのこといつも思い出すんですけども、イエス様は憤りを持って泣かれたと。敵 死に対してですね、憤られたんですね。でそれを滅ぼしてくださいます。で次に15節です。最後、命の書の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたと。でさっき言いましたように、火の池というのは悪魔とその手下のために作られたんですが、神を意図的に拒み、神はいらないという意志を持っているのであれば、その意志に反して神様は彼らを天国に連れていくことはできないから、それにふさわしいところに連れていくと。御心はいらねえよって言ってる人は自分の意のままにさせると。ね。いや、神いらないよ。じゃあ地獄だね。ひどいな、地獄なんて言って。どうって神いらないんでしょって。神がおられないというか、神のその命がないことを選んでるわけですから、そのないところに行くわけですね。だからもともとは悪魔とその手下のために作られてるんですけれども、その悪魔の惑わしにそのまま乗っかってって、自分たちもそこに行くということです。でこれは詳しいことがね、第二テサロニケの2章の19節から12節に書いているんですね。もうこれすごく大事っていうのはこの、そうですね、大事ですね。この不法の人の到来がサタンの働きで、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受けれなかった。それで神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためですと。で、この基準が命の書に名の記されてないというね、さっき言った話であります。でここから私たちが、いつも優先していなければいけないというのは、やっぱイエス様が言われたように、自分の名が命の書に書き記されているかどうか。イエス様が情欲についての問題について、マタイの5章の28節でお語りになりましたね。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いた女を見る者は常に心の中で寛容を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して、捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もしあなた右の手があなたをつまずかせるなら切り取って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いのですと、ね。まあ、これ文字通りやっちゃってね、イスラム教徒とか切っちゃったりしますけれどもね、切っても、オリゲネスっていうね、有名な初代教父が去勢したんですね。そしたらまだ情欲は思い出てきた。悲惨だよね。もう遅すぎるじゃん。そういう意味ではなくて、ここでは 本当にこのイエス・キリストを救い主として受け入れていくっていうことが大事なんだよって。そして、まあ、情欲もそうですけども、いろんなものね、いろんなものについてこれをイエス様のところに持っていかないで、なんかいろんなことをやってて、でクリスチャンっぽくなんか活動をしているっていうこともやばいんだよと。最優先事項というのは何かということをよく考えようねと。だからパウロは、私はキリストの十字架以外に誇りとするものはないんですよと、こう言ったわけですね。以上です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、このあなたの真理を知ることができたので、これを主よ、聖霊によってまた思い起こさせてくださり、そうです主よ、私たちがこれを聞いて喜ぶだけではなく、行っていくことができるように、どうか助けてください。どうぞ助けてください。お願いいたします。あなたへの健全な恐れを、この持って恐れかしこみつつ、公正に裁かれる方を思って、この地上を、旅人のようにして歩んでいることができますよう助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。